毎週コリント人の手紙を連続に見てきましたけども、今朝は少し離れてテサロニケ人の手紙の5章の16節から18節、有名な励ましの御言葉を共に見てまいります。新約聖書413ページです。テサロニケ人への手紙第1、5章16節から18節。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。天の父なる神様、困難な時代にありまして、私たちを支え励まし続けている御言葉から、今朝改めて伺いたいと願っております。神が望んでおられることを私たちがなし、また歩むことができるように、どうか御言葉への理解と確信を深めてくださり、私たちの信仰を呼び覚ましてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。神様が私たち人間に望んでおられることは何か。神様が喜ばれることは様々にありますけども、突き詰めるならば、神様が私たちとまた世界を作られた目的にかなう歩みをすることです。私たちを、そして世界を作られた目的は、神様の栄光、つまり神様の素晴らしさが表されることです。旧約聖書のイザヤ書の43章の7節に明記されています。旧約聖書イザヤ書43章7節、旧約聖書1238ページです。お読みいたします。イザヤ書43章7節、私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。ただ、目的を持って作られたという以上に、この目的を果たすことができるように神様は作ってくださいました。ただし、私たちにおいては、この神の栄光を表すために、キリストの救いを受ける必要があります。なぜならば、神様を知りたくない、信じたくない、従いたくない態度でいましたら、神の素晴らしさを損ねることになって、栄光の逆なんですけども、最初の人類から始まった罪が否応なしに受け継がれて、信じない、信じたくない、知りたくないと神様に向かってしまうというのか、向かうどころか離れてしまう罪の支配のもとに人があるからです。これを解決するためにキリストは来られ、十字架で死なれ、三日目によみがえられました。まだイエス様を信じておられない方は、信じてこの救いをいただくことができ、神様の栄光を表せるように生まれ変わってほしいのです。こうして神様に喜ばれるもの、神様が望んでおられることを行えるものになることができます。 キリストを信じてから神に喜ばれるものとして歩み始め、私たちは成長し、完成のゴール、天国に至ります。今、冒頭にお読みしました箇所。テサロニケ人への手紙の5章の16節から18節は、私たちが救いによって与えられた生涯を祝福に導くため、私たちが成長し守られ完成するために、神様がこうしてほしいと願っておられること、その三つを挙げている箇所です。それはとても単純なことです。しかしそれは救いをいただいてこそ実行できることです。そのことを踏まえた上で一つ一つ見てまいりましょう。第一に五章の十六節にあります。いつも喜んでいなさいということです。英語ですと、Rejoice evermore です。聖書は、喜ぶように命じています。たとえ喜べないことが起こっても、喜びなさいと命じています。獄中のパウロが愛する教会に書き送った手紙がございます。テサロニケの手紙の少し前にあります。ピリピ人への手紙の3章の1節をお読みいたします。新約聖書397ページです。最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。私はまた同じことをいくつか書きますが、これは私にとって面倒なことではなく、あなた方の安全のためにもなりますと。主にあって喜びなさいと、パウロは書き送っています。同じく次のページの4章4節をお読みいたします。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。聖書は、クリスチャンに、困難の時にも、喜びなさいと教えています。迫害を受けている時に喜びなさいとイエス様は、教えられました。マタイの福音書の、5章の12節。新約聖書、6ページです。マタイ、5章、11節と12節を読みいたします。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。手において、あなた方の報いは大きいのですから、あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。同じく困難にある生徒たちをペテロの手紙が励ましています。第一ペテロの4章13節。新約聖書471ページです。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。こう、教えています。辛い経験をしているときに、もう悩みが深いときに、どうして喜びなさいと言われてできるでしょうか。喜ぶとは、嬉しがる、お祝いする、楽しむという意味がありますけども、基本的な意味はこうです。良いものとして受け取るということです。 良いものとして受け取る。なぜ喜ぶのか。神様は良くしてくださるからです。一切のことを益としてくださるからです。司会者の兄弟が冒頭に読んでくださった箇所、ローマ人の手紙の8章の28節を読みいたします。新約聖書310ページです。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。また31節では、これらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。また39節高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。こう聖書は語っています。神様は自分の、私たち自身の思いからすれば、これは面倒だな、これは困ったな、悲しいな、嫌だなと思うことをも、これでよかったんだと感謝できるようにしてくださいます。喜ぶことができるように良いものへと導いてくださいます。ですから私たちはこの神様の約束を信じ期待して、このことも益となるのだ、だから私は辛いことですけども逃げません、受け止めますと感謝して喜んで受けることができるんです。神様はそうなるために、私たちが喜べる最高の賜物であります愛を絶えず注いでおられます。このことは常に喜べることです。ローマ人の手紙の5章の5節新約聖書304ページです。ローマ5章5節この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。これがありますから、愛が注がれていますから、私たちは困難の中でも喜ぶことができます。神様に喜ばれ、また神様に望んでおられることを出す、その大地はいつも喜ぶことです。いつもというのは、常にどんな時にも永遠にです。神様は感情的に喜べと言っているわけではありません。その辛い気持ちを無理やり打ち消すように命じているのではありません。主を信じる上に、嬉しいことも嬉しくないことも主にあって、最終的に良いものとなるとして受け取ること、これは可能です。第二に覚えたいことは、第一テサロニケ5章17節、まあ、聖書で最も短い節ですけども、絶えず祈りなさい。 Pray without ceasing とありまして、とどまることなく祈りなさいという意味です。さて、祈りとは何でしょうか。 神様との交わりです。子供たちには神様とお話しすることですと説明しています。交わりは、まあ、言葉を交わすし、会うだけじゃなくて、神様を意識し、神様を呼び、神様の言葉でも、にもならん、言葉だけでない、呼びかけや働きかけに、耳を澄ましていることです。また祈りは霊の呼吸とも言われます。神様との結びつきの中で神様の命に生かされること。これが祈りです。そして聖書は絶えずと祈りについて命じています。止めることなくと。呼吸と言われていますけども、その呼吸がともすれば、途切れがちなのです。私たちは、それを、まあ、基本的に、呼吸してるんですけども、大切な時に、また危機の時に、心が落ち着いて、最善に歩むために、呼吸法を訓練することがありますね。スポーツの時、呼吸が乱れると良いプレーができませんし、持久力が衰えることがあります。また、呼吸を整えると、平安を保つことができます。絶えずしていることでもありますけども、それを整えることは、役に立つことです。具体的に絶えず祈るとは、神様をいつも前にしていることです。すると神様との交わりや結びつきが整っていきます。ダビデはこう証ししています。詩編の16編の8節、詩編16編8節、旧約聖書945ページです。詩編16編8節、私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることがありません。いつも神様を前にしている。神様に結びつけられたもの、神様に愛されたもの、救われたものということを意識して歩むことです。私たちは時に自分の属する職場や学校、家族の一員として、そして人々の前ではその代表として見られていることを意識します。今自分が働いているのは、自分だけでなく家族のためだと。そして仕事を通して組織全体で人々に貢献してるんだということを覚えて働くのと、もう生活のために仕方ないと言って働くのとは意識が違うかと思います。クリスチャンとして私たちはイエス・キリストの十字架によって救われキリストのものとされました。キリストがうちに生きておられ、私たちを守り励ましてくださってます。口には出さなくとも、主に導きや助けを求め、主に感謝しつつ、また主の 証人として立てられていることを覚えて、心を整えて、事柄に臨み歩んでいる。これが絶えず祈っていることです。もちろん、必要とあれば他のことをやめて集中して祈りに当たることは素晴らしいことです。ただそればかりやってるわけにはいきません。休むとき、そして、人と関わること、働くことたくさんありますので、ただこの絶えず祈るということを、身につけるのに、困難もあります。実際、失敗の連続とも言えるでしょう。何かをやろうとするときに、神様が導かれたことであっても、やることばかり考えて神様のことを忘れて、もう自分がと思ってやってしまうことがあります。ついには神様のことを忘れて、もう困った時の神頼みになってしまうこともあります。あるいは毎日静まって聖書を読み祈る時を、習慣づけようと思っても、いつの間にか、あるいは、困難にあって、身につけたはずが、止まってしまうことも起こります。あるいは習慣づけて祈っているつもりであっても、形だけになって何のためにやっているのかわからなくなってしまうことも起こります。それでがっかりしないことが大切です。私たちは何事でも最初からうまくできるわけではありません。諦めずに取り組み続けるとき、おかしくなったときにまたやり直すことを通して、いつの間にか身についているんじゃないでしょうか。神様がこの神様を喜ばせることを身につけていけるように導いてくださいます。失敗にめげずに続けるときに、よかったというときが来ます。例えて言えば、チームとして集められた監督、コーチ、選手、このチームが一致してプレーできるようになりという過程、また知り合った友が無二の親友となっていくために、緊張します、苦労します、失敗します、挫折します。その中で互いの信頼やチームワークを築いていくのです。それと同じです。私たちの家庭において、親子関係や夫婦関係も同じではないでしょうか。神様は私たちを子供として受け入れてくださっています。だから安心して、委ねて育んでいきましょう。絶えず祈りなさい。絶えず神様との交わりのうちに歩みましょう。第三のこと、すべてのことにおいて感謝しなさいと第一テソロニケ5章18節に命じられています。英語ですと In everything give thanks とあります。感謝するとは、喜ぶことと比べると方向が違うんですね。喜ぶことは良いものとして受け取ることでした。感謝するは、あなたが私によくしてくださったおかげです、今の私があるのはと、感謝また栄光をお返しすることです。これが感謝なんですね。 まあ、時には自分に感謝するということもないわけじゃないんですよ。感謝は基本相手に捧げるものです。よくしてくださった方にありがとうございますというのは人として素晴らしい習慣です。相手を褒めるわけですね。感謝をして、私たちが第一に感謝を下げるべき方は神様です。今の私があるのは、また今の私の幸いはあなたのおかげですと神様を褒める、これが感謝です。神様はどんな良いことを私たちにしてくださったでしょうか。すべてです。神様は私たちが生きるために世界を作ってくださいました。私たちに命を与えて、誕生させ人生を与えてくださいました。日々の必要を備え、導き、成長させ、時にはいさめ、また励まし、助けてくださいます。確かに、当初喜べないということも起こります。しかし、先にお話ししましたように、主にあって喜べること、良いことなのです。ですから、すべてのことにおいて、感謝を神様に捧げます。それは、神様がくださるものはすべて良いものであるという証。そして、この証を通して神様の栄光を表すのです。また、感謝することは神様を褒めることですけども、感謝を持って受け取ることでもあります。その時に私たちは神様の祝福に満たされます。第二コリント九章八節を読んでいきます。第二コリント九章八節。新約聖書366ページです。第二コリント九章八節。神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるようになるためです。また、第一テモテの四章四節。421ページ。第一テモテ四章四節。神が作られたものはすべて良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何もありません。ですから私たちは感謝を持って受けましょう。時に、あなたがくださるのはこれですか?という答えをいただくときもあります。一瞬がっかりするかもしれません。しかし神様はあえて深いお考えを持って最善のものを用意し与えてくださるのです。親になってみるとそういうことはありますね。子供が甘いお菓子ばっかり欲しがっていて、それを与えたら子供は虫歯になってしまったり病気になったりしてしまいますね。また扱いかねないものを欲しがっても、扱えるようになるまでは、まだ待ちなさいと我慢させます。幼子はもう泣きじゃくるかもしれませんけども、危険なものを与えてはいけないのです。こうして神様は私たちのことを私たち以上にご存知で、一番良いものを与えてくださいます。 ぬか殿でイエス様は、あなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知ってます。それならなおのこと、天の父はご自分を求める者たちに聖霊を与えてくださいますと答えられました。このすべてのことにおいて感謝するために、このことをチャレンジいただければと思います。良いこと探しゲーム、やったことありますか？良いものを見つけて分かち合うのです。神様はあらゆる恵みを私たちに与えてくださっています。それを私たちが知らずに受けることがありますけども、気づいて受けるときにそれが豊かにされるのです。そしてそれを分かち合いましょう。ガラテヤ人の手紙の6章6節、新約聖書382ページです。御言葉を教えてもらう人は、教えてくれる人とすべての良いものを分かち合いなさい。そして恵みを発見し数えていくのです。有名な詩編103編の一節、詩編103編の一節、旧約聖書1040ページです。一節二節を読みいたします。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださる、去ったことを何一つ忘れるなと。最後に、今朝の箇所をもう一度お読みいたしましょう。第一テサロニケ5章の16節から18節。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。主はご自身の願っておられることを命じるだけでありません。私たちが実践できるように強め導いてくださいます。このことを通して救いの確信が確かになり、喜びとなり、人々への証となって、私たちは幸いのうちに守られます。ピリピの町でパウロとシラスは騒動に巻き込まれ、そして、無実の罪を着せられて、鞭打ちをされ、枷をはめられ、投獄されました。しかしその中で二人が神に祈りつつ賛美する歌を歌っていました。囚人たちはそれを聞き入り、神様は不思議な方法で助け出してくださいました。そして牢が、地震によって破壊されて、囚人たちが逃げてしまったと恐れた、監守が自刀しようと、自分で自分を刺して、責任を果たすといいますか、また絶望して命を絶つことをしようとしていました。パウロとシラスは声をかけて彼を止め、私たちはここにいると この看守を救いました。そして看守はその幸いな姿、困難の中で感謝し喜んでいる二人の姿を知っていましたから、先生方、救われるためには私はどうしたらよいのでしょうかと尋ね、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという約束をいただきました。そして彼は信じ、家族も信じてバプテスマを受けたことが記されています。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことにおいて感謝する、それがこの暗い時代にありまして私たちが求められていることです。主が可能にしてくださっているこの恵みのうちに歩みましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたは困難の中に私たちを置かれますが、それを通して私たちがあなたに守られていることを証しできるようにさせてくださいます。同じように困難を受け、また時に誤解され、迫害されることもありますが、すべてを生きてとしてくださる主をあなたに会って喜び、あなたと近く歩み、そして感謝するものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。